ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは、まあ、産後鬱を乗り越え、まあ、いろいろね、メディカルアロマとかもやられているという片桐優子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、実は岐阜からお越しなんですけど、はい、もう何年前だろう。旦那様が、うん、薬剤師をしながらカメラマンを、
そうですね、
ね、はい、目指してるっていうことで、はい、こう本当にもうすぐ近くの銀座通り商店街、うん、釜の広場だったかな、写真撮影会をやられて、はい、そうですね、でその時に確か火曜日うちの夫の池戸陽平の、はい、コーナーだったと思うんですが、はい、出演してくださったっていう、はい、聞きました、その時も、はい、そのご縁があるんですけども、何年も経っているかと思うんですが、優、うん、
はい、
子さんも、うん、実はカメラもやられてた。
そうですね、その頃、はい、カメラマンとして起業して、いろいろなんか自分のなんかやっていきたいなっていうのを考えてた時で、うん、はい、そのカメラマンつながりでその今の夫と、
はい、
出会って、はい、結婚して今家族がいますね。
そうなんですよ、はい、で、まあ、いろいろこう、まあ、時々ではありますけど、
はい、
ブログとかを読ませていただいて、あ、
そうですか、はい、そうですね、
すごいこう壮絶な経験をいろいろされてますよね。
そうですね、なんか自分でも思うけど、ジェットコースターみたいな人生で、結婚も2回、そうですね、1回離婚していて、うん、子供も3人以前、前の旦那さんとの間に3人息子がいて、うん、で向こうが親権で今育ててるんですけど、なんか今また再婚して子供が今3歳と1歳半の子がいて、
そ ん,、は
い、そんな感じで自分の中でもいろいろ、はい、
でもラジオなので皆さんにちょっとね、はい、見ていただくことができないんですけど、うん、すごいお綺麗で、
本当ですか、
独身に見られますよね。
いや、独身そこまでは
ねえ、ちょっとモデルさんというかアイドルというか、
はい、でも子供5人産んでるって言ったらびっくりされますね。
ねえ、
は
い、だから一番最初に生まれたお子さんはもういくつですか？
あ、そうですね、今私38歳なんですけど、24歳、5歳で産んだので、今6年生でもうすぐ中学生、
中学生にもなるんですね、
はい、
最近お子さんとは、うん、上の3人とは会ってるんですか？は
い、あ、それこそコロナでちょっとなかなかちょっと遠いところに、四国の方に住んでるので、うん、前の旦那さんの実家の方で、うん、なのでそれこそ再婚して私もすぐまた妊娠出産って忙しくて、なかなか出れなくて、でコロナになってちょうど落ち着いて会いたいなって思った時に、ちょっと難しくなっちゃったので、結局 4,5 年ぐらい会ってないですね。でもまあやり取り、手紙とか電話たまにしたりとかはしてます、
写真見たり、
そうですね、向こうの、送ってくれたりとかはしてますね、
そうするともう 4,5 年会ってないとすごい成長ですよね、きっと。
そうですね、それこそ動画とか写メでね、くれるんですけど、大きくなってますね。
でもまだどうだろう、結構男の子だとね、中には、もう知らないよみたいな、お母さんなんてみたいな、ね、それはもう一緒にいてもいなくても、そういう子もいると思うんですけど、
はい、
今まだ大丈夫。
あ、なんかそういう思春期とか、
思春期とか。
そうですね、でもなんかもう中学生になっちゃうので、もうそろそろ会いに行きたいなと思って、お母さん元気かなとか、何してるのって、やっぱりまだちっちゃかったのでね、その詳しいことは多分向こうの旦那さんも伝えてなかったと思うんですけど、会って元気な姿を、
本当ですね、
はい、見せたいと思います。
で今元気な姿っていうことですけど、産後鬱が結構大変だ
ね。そうですね、なんかそれもともみさんとはフェイスブックでね、つながっていて、私もちょこちょこそういうアウトプットしたりブログ書いたりするのは好きなので、発信をしていて、去年今1歳半の5人目の息子を出産した時に、初めて、産後4回お腹を切っていて、ね、でも体がまずしんどくて、でそのしんどい中で産んで、でまだお姉ちゃんもまだ1歳になったばっかりだったの で、
ね、
もうほぼ年子で初めて、で2人授乳同時していて、で精神的にも 寝不足になるし身体的にもしんどくなって、うん、初めてあこれは産後うつかもしれないよって言われて、いろいろな人、で調べたら全部当てはまってるし、でどんどんその自分でそれにはまっていっちゃって、もうしんどい死にたい死にたいって言って、もう子供、なんで子供私が見なきゃいけないのとか、そういう感じになって、ちょっと精神科にも初めてお世話になって通っていたり、で双極性うつですとか、まあ、一応診断されて、で旦那さんともいろんなカウンセリングを受けてみたり、まあ、あまり薬はねちょっと私もアレルギーがあって飲めなかったので、何かいい健康食品とかサプリとかも探して、どうやったら良くなるかなって、本当半年から去年の春ぐらいですね、が本当にピークで、ちょっと家にも入れなくなって、お家のものに、本当生理前の、あのホルモンの崩れた時の、爆発バージョンみたいな、のでもうお皿を割ったりとか、旦那さんにわーっても当たったりとかしちゃって、
それは、はい、今までもう5回目の出産ってことですよね、
う
ん、
そうですね、出産自体もそうです、ね、
だけど、うん、今まで過去4回は全くそんな経験はなく、
う
ん、
そうですね、それこそ保育士をね結構10年間していたの で、
ね、子
育てとか、うん、その子供を見るっていうのはすごくまあ、得意というか、うん、慣れていたので、まあ大丈夫だろうってどっかで思ってたけど、うん、初めてでしたね、こんなにズドンと。
じゃあ、まあ、聞いたことはあったけど、うん、はい、まさかこんな風にっていう感じですよね。
そうですね、自分が、うつじゃないけど、なんか誰とも会いたくないとか、うん、毎日死にたい死にたいって思って、
うん、子供は可愛いんだけど、
うん、可愛いです、もちろん嫌いじゃないし、うんうんうん、なんかその体と心と何かが一致しないのがずっとあって、うん、
ね、旦那さんはどんな感じだったんですか。
そ旦那さんも初めはそれこそ旦那さんは初婚だったので、うん、年下だし、うん、すごく純粋な方なので、うん、多分びっくりして、うん、まあでも仕方ないよねって言って一緒にどうしたら良くなるかなって、うん、旦那さんも家で今仕事してるので、うん、子供のこと家事も一通りやってくれて手伝ってくれてるんですけど、うん、なんかやっぱりひどくなると、うん、もう家に入れないくなってきちゃったので、うん、ホテルにちょっと泊まってきたらとか、うん、1日子供と離れたらって言ってくれたり、あともうピークの時はもう出て行きなさいって言われて、もう私のなんか完璧主義な罪悪感とかがあるので、うん、子供私が母親だから見なきゃみたいなのがあって、うん、でももう無理やり出さされて、うん、荷物をまとめて、うん、今日実家に帰っておいでって言って、うん、もう1ヶ月ぐらい休んでおいでって、うん、強制的に、うん、それが2回ぐらいあったかな。母が東京に今一人で住んでるので、そこでちょっと休ませてもらって、はい、子供と離れて旦那さんとも離れて、うん、っていうのが去年の春夏ぐらい、
でじゃあ、ね、東京はもともと生まれたの、うん、お友達とかもいるんですか、
う
ん、ゆうこさん。
そうですね、出身は広島なんですけれど、うん、ちょっと母も離婚したり、うん、いろいろな関係で今東京に一人で仕事をしているので、
うん、じゃあ、はい、もうお母さんと買い物行ったり、
あ、そうですね、本当のんびり過ごさせてもらって、うん、まあ、体調も安定してきた感じで、うん、岐阜に戻って、うん、でまたちょっとまた戻ったりとか、うん、まあ、波がありながらちょっとずつは去年の秋ぐらいから良くなってきて、うん、今普通に本当になんか化粧も全然やってなかったので1、うん、2年ぐらい、うん、ようやく元の自分に戻れてきたなって。
それはなんか自分の中で、あ、治ったんだっていう感覚ってあるんですか、うん、
はい、あ、すごいありました。なんか今でも忘れないんですけど、なんかちょうど夏ぐらいかな、うん、離れてて、うん、東京のとこで1ヶ月ぐらい休んでる時に、うん、まあ、自分の体の面だけじゃなくてやっぱり心の面もすごく見ていって、トラウマとか、うん、やっぱりそういうイナーチャイルドとかなんか全部関係してるんだなっていうのも分かってきて、うん、なんかもう大丈夫だっていうのが分かった瞬間があって、はい、それでそこからもう岐阜に帰ってきて、9月ぐらいからすごい活動っていうか、うん、人と会えるようになったりとか、
うんうん、でもうこう繰り返しはないというか、今のところは。
そうですね、もちろん体調、それこそまだ生理前とか、うん、ちょっとしんどい時とかは、うん、 やっぱり子供を一回手放してるので、うん、一回子供を目の前にしてわーってなっちゃうと、うん、いっぱいいっぱいに、まあ、どんなお母さんでもあると思うんですけど、うん、自分一人でどうしても二人三人とか見なきゃいけない時とか、うん、で家事もあるし、うん、ちっちゃい子のおむつ替えとか、うん、わーってなっちゃって、うん、る時もありますけど、でも前みたいに本当にすごいわーってなることはなくなってきて、はい、落ち着いてきましたね。
今、うん、とっても今というかもういらっしゃった時からすごいいい香りが、う
ん、はい、
これアロマですよね。
そうですね、うん、
アロマはもう元々やってらっしゃったっていうか好きだったんですか？
そうですね、元々その主人もと出会った頃4年5年ぐらい前から、うん、薬剤師をしてて、
旦那さんね。
あ、そうですね、うん、でメディカルアロマの方も、うん、資格持ってて、あ、私もすごい興味あるなって思ってた時に、ちょうど私もその頃カメラマンをしていたので、カメラマンのお客様がちょうど、うん、ドテラっていう、うん、エッセンシャルオイルの会社があって、うん、そこですごい活動されてる方で、うん、その時もすごいいい香りがして、うん、お話を聞いて、なんかすごい興味ありますって言って、私も、あまり薬とかが使いたくなかったので、うん、そういう自然なもので自分の体と心を整えていくっていうのはすごく共感して、うん、そこから使い始めていたんですけど、うん、なんか自分の生活とかちょっと忙しくなっちゃって、うん、なかなか使ってなかったんですけど、なんか今回やっぱり自分が本当に身体的にもうしんどくなってた時に、ちょうど別の友達からそのアロマの話を聞いて、アロマとミネラルっていうドリンクもあるんですけど、植物性のそれですごくうつの人とか良くなった人いるよって言って話を聞いて、あ、そういえばうちにもあると思って、アロマがでアロマやっぱりすごいんだと思って、で真剣にその方から話を聞いて使い始めて、うん、本当にそれで整ってきて良くなったなっていうので、もともと香りは好きだったので、
うん、はい、まあ、癒されますよね、アロマの香り
って、ね、やっぱりそうですね、五感の一つなので、やっぱり嗅覚っていうのは、うんうん、なんか動物的な本能というか、うん、なんか潜在意識が開くじゃないけど、うん、なんか頭がクリアになった感じがやっぱりしましたね、その元気になったっていう。
だからまあ、効能みたいな感じで、うん、この香りはこれとかよく聞くじゃないですか、
うん、そうですね、リラックスとか、う
ん、そんな感じで、うん、じゃあちょっと疲れてるからこの香りとか、うん、はい、そんなイメージなんですかね。
そうですね、あと、まあ、一般的にその辺に売ってるって言ったらあれですけど、うん、安くね、100均とかにも売ってるアロマもあるんですけど、うん、やっぱりちょっと合成されてたりするので、うん、直接つけたりとか飲んだりとかはできないんですけど、うんうん、なんかそこの今使ってるドテラのアロマは、うん、体にも入れたりとか、うん、薬としてカプセルに入れて、このオイルのブレンドして、ちょっと熱があったらペパーミントを足裏に塗ったりとか、飲んだりとかして、なんか本当に天然の抗生剤じゃないけど、まあ、薬事法があるのであまり言えないですけど、うん、そんな感じで整えていけるので、
だからドテラって、はい、うん、こう紹介制度だから、
まあ、そうですね、
お店でどっか買えるっていうわけではなくて、うん、ね、ってことですよね、う
ん、友達からの上で、
はい、じゃあ仲間同士でこういう使い方したよとか、はい、
そうですね、
うん、でもそうするとこうつながりもできたってことも、はい、うんうん、自分自身のなんていうのかな、ステップアップというか、
そうですね、
仲間がいるっていうのも、
やっぱりそこがそうですね、大きいなと思っていて、うん、今までやっぱり大人になってから、私も、ね、うん、前の結婚でもお母さんっていう立ち位置で、うん、まあ、パート行ったりとか、そこの職場の関係とかっていうのはあったけど、うん、なかなかこの年になって友達とか、うん、まあ、どっかでね、起業したりとか、どこかのコミュニティに入ってたら仲間っていうのはできると思うけど、うん、なんかそこまで私がすごくしんどくて、うん、そのドテラでつながった仲間、いろいろ教えてもらってる仲間が、うん、真剣に本当に私のことを、どうやったらゆうこちゃん良くなるかなとか、うん、これ絶対3ヶ月とに続けてみてとか、こうやったらいいよとか、うん、なんか自分の人生を自分のことのように真剣に考えてくれる仲間たちが本当にいて、うん、こんな人と出会ったことないと思って、うんうん、なんか自分のこと以上に真剣に信じてくれてる人たちがいることって、なんか自分自身が自分をまだ信じてなかったんだなっていうのにも気づけて、うん、あ、私もっと真剣に生きよう、もっと絶対に本気で幸せになろう、うん、元気になろうっていう気持ちがやっぱり そのメンタルの部分でもすごく、影響が大きかったなと思って、
ね、
仲間の存在がやっぱり大き
いですね。それまではね、死んでしまいたいってもう
本当にはですね、
よかったですね、死ななくて。
死なそうですね。
ね、本当に。今こうやって笑い飛ばせるっていうのが。
なんかあの頃は一体何だったんだろうって本当に思ってますね。
でもそう思うと、まあね、なかなか聞くことはあるけども、意外に私も身近で産後うつだったんだよっていう人、はい、そんなに、ま、会ったことはあるんですけど、はい、そんな多くないけど実はいっぱいいるかもしれませんね、
そうですね、なんか出してないだけで気づいてないだけでもしかしたらしんどいっていう人もいっぱいいると思いますね、
なんかどうしてもこうなんとか自分でしなくちゃいけないとか、はい、
本当に、ね、やっぱりお母さんって結局うちは本当に恵まれてて、旦那さんが家で仕事できて、子供のこともやってくれたけど、普通は普通って言ったらあれですけど、一般的にはね、お父さん外に仕事に行って、お母さんやっぱり一人で、ちっちゃい、ね、産んだばっかりの頃は一人で見たりするのが普通なので、多分それが当たり前で自分でやらなきゃっていうのが、
ね、
まあ、私もずっと昔はそうだったので、はい、
じゃあもし今思うと、保育士時代を思うと、
あ、はい、
ね、多分その頃はまだこう独身ですよ ね、
はい、
すね、お子さんもいなくて、そう思うと、あの時あのお母さん大変だったのかなとか、
いや本当にそう思います ね、
ね、
なんか、まあ、ともみさんもね、お母様なので、そのちょっとした子供の保育園の準備とか、なんか大変ですよね、
たりとか
ね、そうそう、ちっちゃい仕事がいっぱいありますもん ね、
ね、そう思うと経験って無駄にならないというか、
まあそうですよね、はい、でも、
将来的にはこう、はい、何がしたいとか、こんな夢があるとか、
そうですね、
ありますか？
なんか本当にまだ私はずっとこの 2,3 年専業主婦で、専業主婦もやったことなくて、ずっと働きながら子育てしてたので、初めて専業主婦っていうのを3年ぐらいやってみて、本当にお母さんっていうのを家庭のお母さんっていうのをやってみてたけど、なんかなので本当にこれからまた一から、今から活動するっていう感じなんですけど、やっぱりなんか自分の経験を生かして、この苦しんだじゃないけど、この経験を絶対無駄にしたくないなと思うので、なんかその今やってるそのドテラのアロマと、ミネラルっていう私がすごく元気になったものとかを使って、まあ、夢としてはちょっとそういう自宅サロン的なのを作って、いろんな、まあ、仲間からいろんな人が来て、そこで、カードも今やっていて、ちょっとカードセッションとかもできるので、そのアロマとカードでとかセッションして、なんか癒されて、まあ、お母さんとか、いろんな人たちをなんかお話しして、なんかそこで心をほっとできるというか、自分自身に戻れる、あ、私は本当にこんなことやりたかったんだとか、それはお母さんでも、まあ、男性でも、誰でもそうだけど、なんかそういうのに気づけるきっかけの癒しのサロンじゃないけど、ご飯作ったりするできる仲間もいるので、なんか美味しいもん食べて、アロマランチとか、
いいですね、
そういうアロマを使ったスイーツとかも作りながら、みんなで
だからカフェとかを併設して、ちょっとマッサージとか、
そうですね、でなんかアロマタッチって言って、背中にアロマを同じ、ですね、順番があって8本のオイルを塗っていくんですけど、それは、ね、あんまり技術必要なくないんですけれど、私もともとエステでも 2,3 年ちょっと働いてたことがあったので、
すごい
なんかやっぱり人の体に触れていくのがすごい好きだなと思って、はい、
そう思うと本当に経験は無駄じゃないというか、じゃあ子供連れてきた人がいたら、保育士さんだったからちょっと子供を見て、
そうですね、子供を見て、そういうのを今後は、まあ、夢としては、そういう仲間を増やして、みんなで元気に生き生きと人生を生きる仲間を増やしていきたいなと思ってますね、
職業のじゃ経験としては、
はい、
保育士さんがあり、
はい、
カメラマンも、
そうですね、今カメラ自体の活動はしてないんですけど、カメラとあとはエステで働いてたかな、
カメラはそういう 教室に通ってですか、
うん、そうですね、カメラマンの時はあの企業塾、
あ、はいはい、
そこで旦那さんと
出会って、
あ、そうですね、あの、まあ、企業の一個としてのツールでカメラもそこで教えてくれて、
面白いなって、
うん、そうですね、もともと写真はまあ好きだったので、
うん、
あのきっかけとなって、うん、なんか撮るのも楽しいけど、
うん、
なんか結局私はなんか撮ってる人との関わりとか、うん、こうやってお話ししたりとか、
うん、
なんかその人の人生をに触れるじゃないけど、
うん、
その人が輝けるようになんかお手伝いじゃないけど、うん、そういうのがしていきたいなっていうのがやっぱり原点にあるんだなと思って、
人が好きっていうことですね。
そうですね、うん、まあ、カメラ自体のこの機材とかね、うん、撮るのが好きっていう人も多分いると思うけど、うん、なんかそっちじゃないなっていうのもやっぱり
こう話しながら、
そうですね、
ね、うん、よくあのカメラマンさんが、うん、綺麗だね、いいね、
そうそうですね、その人の良さを引き出すじゃないけど、
すごい、
ね、ね、まあ、機会があれば依頼があったりしたらね、これからも、ね、まあ、カメラだけで一本ではねやっていかないと思うけど、うん、今後も活動して行くこともあるかなとは考えてます ね。
すごい、だから今までのことを全部なんかこう融合させてできそうですね、うん、
そうです ね、本当にこれから、まあ、お母さんではあるけど、うん、一人の女性っていうか、
うん、
一人の人としてちゃんと自立して、
そうですね、
うん、人のために社会のためになんか生きていきたい、うん、たいなっては思いがあります、
うんうん、ね、まあ、これからね、例えばこう、はい、自分は大丈夫と思っても、
うん、
まあ、横さんのようにこう産後うつとか、
そうですね、なりたくてなったわけじゃないから
ね、 ね、あると思うんですけど、うん、なんかこう心がけるというかありますか、はい、こうするとよかったのかなって、まあ、今もう乗り越えてらっしゃるの で、
そうです、ね、
いいんですけど、あ、
その渦中にいる時ですか、
うん、とか、
うん、
まあ、ならないためにっていうのも変な言い方ですけど、
そうですね、
性格とか、まあ、
やっぱり
性格頑張りすぎちゃう、
そう、やっぱりなんか日本人って、まあ、お母さんになるとそうなっちゃうのかもしれないけど、
うん、
なんか自分一人で頑張ろうとするっていうのが、
うん、
やっぱり、ね、日本の教育もそうだと思うし、うん、まあ、すごい一生懸命勉強して努力して一人で頑張るんだよっていうのがなんか、うんうん、
耐えるのが美徳み
たいな、そうですね、そうですよね、うん、でもやっぱり気をつけることって言ったら、そうですね、なんか一人でやろうとしないことかなって、助けてとか、
本当は助けてくれる人がいっぱいいたんだけど、
うんうん、
そこにまず目が向かず、
そうそうそう、
自分だけでって思ったってことですよね。
そうですね、やっぱりその行政とかでも今ね、保健所とかでもそういう相談あるじゃないですか、うん、ママさんの、なんかそれも一歩踏み出さないとやっぱり、
うん、
自分やっぱり一人でふさぎ込んじゃってどうしようってなるけど、うん、まあ、ネットでいろいろ今ね検索したら出てくるけど、
うん、
なんかやっぱりこの人と一言、私もその保健師さんにずっと電話してもらって話を、
うん、
とにかく話を聞いてもらっててしんどいんですって、
うん、
なんかただ話を聞いてもらうだけですっごい楽になって、あ、分かりますよって共感してくれたりとか、
うんうん、
だからそうですね、気をつけることって言ったらなんか一人じゃないんだよってやっぱり思うこと、
うん、
で誰でも助けてくださいって言ったら自分が素直になって、
うん
うん、助けてくれる仲間とか家族はちゃんといるよっていうのが、
うん
うん、
そうですね、
伝えたいですね、うん、
であとやっぱり子育て中であっても、う
ん、はい、
一人のこう人間としてやりたいこともあるし、
うん、そうですね、
夢もあるし、うん、行きたいところもあるし、
そうですね、
そういうことをこう許し合える、まあ、たまたまね、うんうん、旦那さんはこう許してくれる人だったと思うんですけど、
はい、
許し合えたりっていうのも大事ですよね、
は
い、
そうですね、うん、お母さんは物理的に時間もなくなるし自分の、
うん
うん、大変だけどやっぱり人間としてのね、うん、なんかゆっくりしたいとか自分の一人の時間が欲しいとか、うん、欲求ってあると思うので、
うん、
そこをやっぱり自分の思いをちゃんと伝えるって大事だなって思います、うんうん、
本当ですね、
そしたら旦那さんとかね家族も協力してくれると思うし、
うん
うん、
だって子供って、まあ、今、
う
ん、3歳と1歳でしたっけ、
はい、
思い通りなかなかならないですもんね、
そうですね、本当にまだ手がかか必要なので、
うんうん、
はい、 ね、思い通りにならないです、
ね、多分自分はあの全然覚えてないけど自分がちっちゃい時もすごいあの泣きわめいたり、
そうそうですね、
ね、きっと絶対にどんなにおとなしいと言われる子でもきっとね、はい、そういうふうにあのして自分も育ってるので、うん、当たり前なんだけど、うん、自分は覚えてないから、うんうん、思い通りにならないことにね、はい、ちょっとイライラしちゃったりとか、
あ、それお母さんがですよね、
うん
うんうん、そうです ね、
ね、 ね、本当ですね。どんなふうに育ってほしいですかね、まあ、5人お子さんいらっしゃるんですけど、
そうですね、なんかやっぱり子ども一回3人の息子たちを手放して、うん、私はお母さんとして途中までしか育てられなかったっていう罪悪感がずっとあったんですけど、うん、なんか今目の前の子供たちもいて、うん、なんか結局まあお父さんが育ててたりシングルマザーでお母さんだけが育てたりとか、うん、もちろん施設で育てる子とかもいっぱいいると思うんですけど、うん、なんか結局お母さんって子供とつながって何歳になってもやっぱり子供とつながってると思ってて、うん、まあ、私もまだ親がね母もいますけど、うん、なんかへその緒って本当に特別だなと思って、
うん
うん、なんか見えない力じゃないけどつながってるって思ってて、うん、なのでお母さんが自身がやっぱり、まあ、よくね言われると思うんですけど、お母さん自身が自分自身を生きるっていうことがなんか一番大事だなと思って、それが子供たちに背中を見せるじゃないけど、
うん、
生き方を見せる、うん、直接は私今離れちゃってるけど、なんか離れててもお母さん自身が本当に幸せだなとか、うん、自分のやりたいことをやって自分の人生を生きてる、それが専業主婦であっても、うん、どんな仕事をしてなかなかね家庭が、うん、ことができなくても、うん、なんかお母さんが自分の自身の、まあ、魂の声とか、うん、そういう生き方に素直に生きてると、うん、やっぱり子供自身もその直接見てなくてもなんかそういうお母さんだなと思って、うん、なんかきっと伝わるかなと思って、うん、なので こういう子になってほしいとかいうのはないんですけど、
うん、
なんか子供たちにもなんか自分の人生を、うん、まあ、たくましく生きてほしいなって思ってますね。
そうですね、
はい、こんな母親なので、
いやいやいや、でもよくね、はい、例えばお母さんと別々に暮らしてるとか、うん、世間の人はなんか、うん、まあ、かわいそうと思うかもしれないけど、
言われる人もあります、
うん、言われることもありますね。でもだから、うん、例えばお母さんがいっぱいいっぱいになっちゃって、
うん、
じゃあ道連れにして無理心中とか、うん、そういうのもあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でも子供には子供の人生があるし、あ、
本当にそうですよね、
うんうん、だからすごい私も思います、うんうんうん、一生懸命生きることが、
うん、
そのお子さんにとってもいいことだし、
そうですよね、
うん、その人の幸せっていうのはこうそのことだけでは分かんないっていうか、
そうですね、うん、やっぱりどんなに小さくてもね、うん、一人の人間として見るって大事だと思いますね、うん、
本当ですよね、うん、はい、私たまたま仕事で何回か児童養護施設にも行ってるので、はい、
うんうん、
そこで本当に職員さんにこう愛されて、
うんうんうん、
楽しそうに生き生きとっていう子どもたちの姿をいっぱい見て、
はい、
うん、でこの間行った時もちょうど表紙がお母さんとお父さんが、うん、その赤ちゃんの時のその子を抱いてる写真 で、
うんうん、
で次からはまあ、その施設での写真ですけど、うんうんうん、もう本当に職員さんがね何ヶ月何々できるようになったっていう感じで、
うんうん、
すごい素敵なアルバムを作っていて、
ですね、
うん、だから愛され、まあ、お母さんもお父さんもきっと離れていても愛情を送ってこう心配してってことはあると思うんですけど、
はい、うん、
やっぱりなんかこう愛受ける愛っていうのは親だけじゃないんだなって、
そう、本当にそう思いますね、うん、なんか言葉は悪いけど本当に誰が育ててもいいって思ってて、
うん、
なんか特に、まあ、昭和とかね、うん、そういう考えだと絶対お母さんがとか、
うん、
お母さんは絶対一緒にいなきゃダメとか離婚はダメとかね、なんか良、うん、くないとかあると思うけど、うん、なんかこれからの社会というか日本も、うん、なんか地球家族じゃないけど、うん、みんなで育てていって
ね、
うん、くのがいいなって本当に思います、いろんな、うん、 力を借りてね、うん、
だからみんながみんな自分の人生をこう生き抜いていくっていうね、うん
うん、あそうですね、
うん、自分をまず大事にしてその姿勢を見せるっていうことがやっぱり大事なのかなって、
ね、子供には多分伝わりますよねそういうのは
絶対伝わると思います、うんね、じゃあこれからぜひ素敵なサロンをねえ、
はい、
開いていただいて、
もちもち動き出してるので、
はい、またサロンを開いた折にはまた、
はい、さおみさんも遊びに来てください、
ね、ぜひ宣伝もさせていただきますので、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ともみとともに今日のゲストは、メディカルアロマで頑張ってらっしゃる、そして産後うつを乗り越えた片桐優子さんでした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。